ば先ほどお話しされていたその秩父ではたくさんのお祭り儀式がね、はい、こう日常的に行われているっていうそのありようと笹久保さんが録音をしてレコードを出すっていう行為と比較した時に何か違いはというかなんか近似性みたいなものっていうのは、
まあ、だからこう民族学的な儀式をこう見に行ってるわけですよ、
はい、
お祭りもそうですし、うん、この夏に行ったのはあれですね、お盆の送り盆の儀式なんで、まあ、仏教仏式ですけど、なんですけどいわゆるもうなんか、まあ、山奥なんで山奥の集落でずっと続いてるスタイルなんでもう街では見たことないようなすごい呪術性のある例えばこう上下に、ね、藁の紐でこう縛られた石がこう吊るされていってでそれがこう竹の3本の竹にこう縛られてっていうのがあったりして、うん、もうそんなの見たことないしでもそれはほら何かじゃあ観光客が来るからこれを作りましょうとかそういう目的で作られてるわけでもないし、
ね、
観光客なんか一人も来ないですし、
しかもあの終わったら捨てるって書いてあるし、
そうそうそう。でもね、それみあの民族学者とかとも話すんですけど、それが古いスタイルの信仰だって言うんですよね。
うーん
根源的な、
うん、
まさにそうだって言うんですよ、
うん。
要するに神様がこう神様なり仏様なりこうなんていうんですかね、まあ、死者がこう降りてくる。
はい。
わけですまあお盆
ね、うん、
で帰るじゃないですか、
うん、
で田舎だったらもうそれはゴミだっていう考え方で川に流すっていう、
うん、
流さないといけないってい
う、
うん、あ確かにまあそうだなと思ってそれはでも神道的な考え方でもあるんですよね、
うん、
古い、
はい、
まあ武甲山で大蛇窟っていう聖域があるんですけど、
はい、
そこでも聖域なんだけど何もないんですよ、
はい、
例えば鳥居があるとか、
うん、
ね
石がある
社があるとか、うん、何かがあるとか祠があるとかっていうこともなくて何もない
ん
ですよ、
うん、
それが古い信仰のスタイルだって学者たちは言うんですよねだからこう祭事の時に石を組んで何かを作る何かを下ろすのか祈るのか、
うん
まあ、それはその時々でしょうけど終わったらもうそれは全てもうその石内っていうのはただの石に戻るし、
うん
燃やしてしまうって、
うん、
で今年の夏2つ2か所でこう民間信仰の民間信仰というか民族的な 風習ですね習俗一つはお盆送り盆ですけど、まあ、川瀬垣っていうんですね、
はい、
瀬垣ってありますけど、
はい、
それを川でやるんですよ、ね、
うん
しかも夜に、
うん
まあ、それも変わってますけどね、
はい、
もう一つは、虫送りって言って
あ、
まあ、疫病とか、
はい、
あとまあ畑のね、
虫
とかもいろんなことをかけられてる、
うん、
病気だったり悪いもの対治、
はい、
それも歌と太鼓と笛で、まあ、虫送りやるんですけど、
うん、
その儀式の後もやっぱり終わった瞬間に道具を全部燃やしてそこで川に捨ててましたね、
うん、
今もう川に捨てちゃダメなんだよとか言いながらもうダメなんですけどね、
はい、
でも捨ててましたね、
うん
でやっぱり一応インタビューするんですけど、
うん
まあ、彼らだって理由なんか知らないわけですよ、
うん、
いやもうみんな毎年こうやってたからこうなんだよって、
うんうん、
でもその中でこうなんで川に捨てるんですかっていうのを聞いた時にいや捨てるから意味があるんだよって、まあ、言ってたんですね、
うん、
つまりまあ残さないってことなんですよねだからなんていうんですかね姿を残さないっていうね、
うん、
なかったことにしてだから川に流すわけですよね
残してないのに続いてるってすごいことですよね
だから面白いですよねこうだから本当なんかマジックの世界を見せられているような感じなんですよ、
うん、
すごい神秘的なお坊さんもいるしこうなんていうのじゃんチーンドンシャンってあるじゃないですか、
うん、
あれをやって、
うん
やね、太鼓と笛と獅子舞があってわーってこうもうなんかアートよりもアート空間というかインスタレーションというか、
はい、
でこう集落から川にみんなで降りていって、
うん、
で 終わった瞬間に「はい終わり」っつってもバーンってそれを一白蹴っ飛ばして祭壇を壊す。でもう笑いながら「いやーなんか十何時間の命だったなこれは」とか言いながら。さっきまで5分前までなんてこう拝んでたやつですよ。
はいはいはいはい。
おぶっ壊してそのまま川に捨ててみんな帰ってく。もう何だったんだろう状態ですよね。
すごいですね。
その切り替わりの速さとか、もう演劇とかじゃとても。
地味編のねギター燃やすとかいうのともちょっと違いますね。
演劇を見に行ってもそこまで切り替わらないですよね。舞台が終わってもこう。余韻がある、
はい、余韻があります、
ね、残すじゃないですか、うんうん、そういうのがなくてもバーンってこう
ぶった切って
ぶった切るんですよね。そこになんかこうヒントを得ましたね、
うん、
かといってこう演じられた演技でもないし、
うん、
まあそこがなんか本当の表現とか芸術とかの根源的なところを 見たなっていう、
うん、
自分が悟ったわけじゃないですけど、それを見ててなんかこう、
うんうんうん、
芸術はこっちだなっていう悟りましたね。
それもねある種全然その誰かの自己主張とかないじゃないですか。
ないですね。
もうねそのただただ続いてきたことをただただその型をねこう続けていて、うん、っていうことです、ね、
もう誰も理由なんか知らないと思いますよ、
うん、
あれ河原でこう石縛って、
うん、
これ何の意味があるのって意味ないかもしれない。
でもそれを続けている、
うん、まあ意味あるんですけどね、うん、あれお墓の模倣
なんですよ。あ、そうですね、うん、
祭壇を組んで石を置くのお墓の意味で、
うん、
こう縛られている石が縛られてるんですけど、あの上のやつは金だって言うんですよね、
うん、
金、
うんうんうんうん、
でも今だったら別に金置けるじゃないですか、
はい、
持ってきて、
はい、
でもそれをまあ本当の金じゃなくて石を金と見立ててやる、はいは
い、石を打つんですか？
打たないです。
打たないですね、うん。まあ見た目金的なものとして置いてるってこと。
金じゃないんだけどその瞬間金になるってことなんですよ。はい、マジックなんですよ、本当に。
そうですね。
マインドがもうだからお墓の石が、
うん。
でもただの石ですから。だからもうあれですよ、シンデレラのさ、
うん、
かぼちゃが馬車になりますみたいな話なんですよ、
はい、
だからそこにいてこうその空間の中で見てる人はあれがお墓になっていて、うん、これが金になってるわけだけど、もう本当にだからシンデレラだな。
でもそのね、はい終わりで魔法が解けて、
魔法が解けてゴミになるんですよ、
うん、
いやだからシンデレラですよね本当。
そこでその魔法空間というか、まあ、そのある種呪術的空間を作り出すために音楽音ってやっぱ作用してるなって、うん、
作用してますね、
うん、
渋谷大林の大鼓がまず叩かれる、
はい、
そして獅子舞の音楽が奏でられる
です、ね、はい、それ笛とかですか？
笛と太鼓と歌ですね、
はい、
でそれらの音楽って普段は交じらわない音楽なんですよ、
うん、
屋台囃子は屋台囃子の人たちが演奏して、うん、屋台囃子の現場でこう演奏されるじゃないですか、
うん、
で獅子舞は獅子舞の日に演奏してこう踊られるものですね、
はい、
とあとお経ですけど、
はい、お経も入ってましたよね。
お経も入ってる、うん、その日にだけそれが混ざる、その3つの音楽、
はい、
それはやばいですダメダメっていうか、そんなのおかしいみたいな全然違う音楽が一緒になっちゃってるんですよ。本人たちは別に意識はないですけど、
うん、
すごい奇妙なものですよね。
それは別に何か共通の楽譜があるとかではなく、
ないです、ないです。でもそれがすごいかっこいいんですよね。
うん、
もうあれ以上の音楽はもう作り出せないって思いましたね。
そこにお経が入ってるってすごい興
味深いですね。もし機会あったらぜひ。それ10月にあります。
10月、あ、
はい、
10月来ます。
10月の最後の土日だと思います。
あ、最後の土日か。もしかしたらその時は来れないかもしれないです、
うん、まあ来年とかも毎年ありますしね、
はい、
素晴らしいですよ。大日堂っていうのなんですけど、
はい、
そこの、まあ、浦山っていう地区の一番奥ですけど、
うんうん、
大日堂の獅子舞っていうのがあって、それが一番結構すごいですね。
大日堂って大日如来の
大日如来ですね。
大日如来を祭りしているお堂なんですね。
僕その仏教と獅子舞の関係詳しくないんですけど、
はい、
どういうつながりがあるのかなと思いますけど、
ね、でも神社のお祭りでも獅子舞出てきますし、ね、
あ、確かに、
はい、
獅子舞ってじゃ別に仏教
とかではない、
神楽みたいなイメージ、
あ、神楽
なんか近い感じ、
ね、むしろ神社ってこと、
うん、 どうなんですかね。
でもどうなん、わかんないですね、うん、そうか。まあでも秩父って割とまだね神仏集合しちゃってるようなところもありますしね。
で、あの霊場巡礼もありますしね。そうです
ね。なので、まあ、仏教の人たちが来てその視点から見てくれたら、はい、ね、自分には気づけない面白さにも気がつくかもしれないし、
ね、
ぜひそれはリサーチとして ね、
そうですね、
それ録音してね、
はい、
これも放送できます
し、録音したいです、ね、なるほどね。
だから、まあ、そういう民族的なこうものを記録することによって、
はい、
記録者っていう認識、音楽家っていうことが同時に現代における音楽家の、ね、こう役割として記録者になるっていうことの、まあ、必然性みたいなものをこう突きつけられたっていうのは
面白いです ね、 あのね、自分の演奏も記録しているものが、ね、まあ、作品として、はい、レコードとして世に出ているっていうこともあるし、
はい、作品って呼んでますけどね、
うん、
もう作品なのか分かんないですよね、
う
ん、
いや本当今私も作品っていう言葉でいいのかどうかっていうふうにちょっと思ったんですね、うん、
そんな気がしますよね、うん、自分のこう
記録
ですもんね2022年の、
本当にそうですね。だからそう考える
もしかしたらでもそれは音楽家っていう意味で今僕は喋ってますけど、記録ってもしかしたら人類のなんかこう役割の全てのね人間がこう、まあ、できることじゃないですか、何かしらの記録をつけるっていうのはね、はいはいはい、これはなんかあるのかもしれないですよね。日記もそうだし、
うん、
記録って面白いですよ、
うん、
あの今ちょっと話ずれますけど、記録であの僕の地元の横瀬町って、秩父郡横瀬町ってところがあるんですけど、
はい、
その10歳ぐらい年上のお姉さんがいて、友人ですけど、その人すごいこう夢を毎日見る人で、
うん、
面白い夢をたくさん見るんですね。でその人に頼んで夢の記録をつけてもらってるんです、
ね、夢日記、
夢日記ですね、
はい、
だから結構誰でも、まあ、夢の記録だったり何でも記録することで、できるじゃないですか、
はい、
それぞれの視点で、
はい、
すごい面白いことだなって思うし、
う
そういうね、いろんな記録を見るのもまあ僕は好きですし、
うん、
でその夢のお姉さんから 3,4 年前から一緒にコラボレーション企画をしたことがあって、その夢をコンセプトに僕が一曲作るっていう、2020年に出したパースペクティビズムっていうアルバム、
はい、
CD があるんですけど、それに入ってる少女の夢っていう曲があって、
はい、
それはその人とのコラボレーションで作ったんですけど、
うん、
そういうこともやってますし、
うん、
記録行為に今注目してますね。
そうですね、ちょうどそのね、聞き書きみたいなことも、
あ、そうですね、
なんかそういうのありますか。
聞き書き、その人の声をそのまま残すっていうことってどういうことなんだろうっていうのを、
うん、
今すごい今考えてるんです
けど、あ、そうなん
です。そう、ただ残す、そのまとめるとか、うん、そういうことではなくて、
録音ですか。
録音して、まあ私は文字が好きなので文字に起こして、ただその整理とかをしたりせずに、
うん、
沈黙は沈黙って書いたりとか、うん、なんかそういうのを残すことで、なんか海外のポール・オースターさんとか、あの作家の方でラジオ番組で、なんかアメリカのリスナーからその自分の何でもいいから思い出か生活みたいなものを送ってもらって、なんか面白いものを選んで読むみたいなラジオがあったらしくって、それもまあ後に書籍になるんですけど、そういうなんか別に何のまとまりもないけれど、ただ一人一人の片隅にあるそのお話、その実話をこうまとめた時に、何か知らないけど立ち上がるものがあるとか、
うん、ありますよね。
そういうのって面白いなってすごい思っていて、うん、それもだからまさに記録だと思うんですけど、その作られたものとかではないみたいな、う
ん、その方がなんかむしろこうダイレクトに感じるものがあるっていうことがありますよね、
うん、
できるだけ表現してほしくないっていう、うん、じゃあやっぱそういうのをちょうど注目してたわけですね。そういう、
そうなんです。だからその 最近ツイッターでよくその表現者ではないとか、うん、その記録を記録者だっていうふうにおっしゃってることもあって、はい、その記録今ねおっしゃいろいろお話ししてくださいましたけど、うん、記録って安田拓保さんにとってどういうふうな意味合いでそういう言葉を使われてるのかなってすごく気になってたので、うん、今伺ってすごく腑に落ちたのと、あと今ちょっとそれを聞いた上で伺いたいのが、例えばその、まあ、レコードとして、まあ、作品というか、まあ、記録を残しました。
レコードっていう言葉自体が本当ね、うん、記録そのものただの記録っていう意味ですからね、レコードって作品なんて言ってないんですからね。
そうですね、
レコードっていうものができた瞬間からこれが芸術、ね、アートなんとかっていう媒体じゃないんですよ。もう記録、ただの記録なんですよね、うん、だからもうすいませんね。
いえ
そうだと思うんですよ、うん、で
そのそれとじゃあ例えば今音を今出すとかそのライブで演奏する、はい、その瞬間の出る音っていうのは記録とはまたやっぱりちょっと違うものになります。
過去に記録されたものとは違うものになりますよね。
でもその瞬間の自分の生まれたての記録みたいな感
覚、まあ、そうですよね。新しい記録録音されていればですけどね、うん、録音されてなかったら記録にならないですもんね、うん、音の場合はね、
うん、
そう。じゃあ生で演奏されてる時の感覚って記録を残してるっていう感覚とかもあるんですか？それは、
はないですね。
どういう その時はどういう
感覚？ライブの時は残すために弾くわけではなくて、うん、やっぱお客さんがいるのでお客さんへ向けた音楽ってことになりますよね、
うん
うん、だからライブで演奏するときとスタジオに入るときはやっぱりなんかこう意識も違いますしね。目の前に人がいたらやっぱり人間ね、違うも違う意識が働きますからね、どうして、うん、
それはどうなんですか、笹久保さん的に。まあどっちが面白いって比べるものではないですけど、
僕は記録が好きなんですよね、やっぱり記録レコーディングするのも好きですし、だからライブは一応もちろん続けていきますけど、それは生活のためでもあり、まあ、仕事でもありますしね、コンサートする。でも自分が好きなのは記録です、
うん、
だからまあ割とねアルバムをたくさん、たくさんとは言えないですけど、まあまあ数枚
たくさんですよ
でもねたくさん出してるんですねってこう言われるんですけど、例えば僕が最近今年出した「ヴィーナスペンギン」っていうアルバムで共演しているノエル・アクショデっていうギタリストいますけど、はい、うん、彼1000枚出してますからね。
マジですか、
はい、でそれはソロで1000枚であって、はい、ね、参加してるのを合わせたら3000枚ぐらいになるんですけど、まあだから本当にああいうの見てると記録者で、
うん、記録者
だからさ、なんてもう超人みたいな人たちがいて、うん、記録に徹している、
うん、
だからもう売るとか誰かのためとかではなくて、だいたいサブスクでも聞けますけどね、Spotify、うん、でも500枚とかアップされてますけど、うん、何なんだったからもう上には上がいすぎて、
はいはいはい、
僕はだから30何枚でまあまあ出してるんですよとか言えないんですよ、
うん、
言えなくなっちゃったんです、ノエルとか、
うん、
本当のね。
でもちゃんとその度に、ね、パッケージするっていうことをすごい ね、 ねこだわってやってらっしゃるし、やっぱり物としてやっぱりすごい買えることが嬉しいんですよね、うん、ああやってレコードとかでジャケットとか
でっていうのは、もしサブスクだけになると本当にアーカイブになっ、うん、ね、うん、完全なアーカイブだけになってしまう。で僕はやっぱ物として持っててもらいたいっていうのもありますし、まあ、デザインとかも好きなので、
うん、ね、でもそこはちょっと面白くないですか、その記録者として徹するが、はい、うん、それをただね、サブスクに500枚とか溜まっていくっていうことではなくて、は
い、いやサブスクもアップしたいですけど、
うんうんうん、
なんかあんまり向いてないんですね、僕の精神的にです
けど、うん、そこちゃんとパッケージにしてレコード、
レコード、
ね、レコードをね、こう
だから僕は古風なのかもしれないですね、
うん、
本当であればもっとバンバンこうネット上にアーカイブを出していってっていう方が正しいやり方、うん、
それこそ笹久保シーンの365日じゃないですけど毎日ね弾いてるでしょうから、それをねアップしていくなんて、まあ割と今だったらまあ可能といえば可能
な話、
まあ、
そういう人いるでしょうし
ね、うん、 ですけれども、そこはやっぱり
それやってないですね。それは多分僕が面倒くさがり屋だからっていうのが一番大きいですけどね。あとサブスク便利なんですけど、まだいろいろ問題があって、アーティストにちゃんと還元されないとか、 0.01 円ですからね、1回再生されて、はい、まあ、世界中で聞けるから、ね、聞いてもらえる人はこう広がるんですけど、まあその難しさがまだあります
。そうですよね。で一方でその今話にあった、ね、その年がら年中秩父のいろんなところでされている儀式や祭りはレコードすらされていない。
そうですね。
でそれを笹久保さんは記録
しています。だからまあそれをどうするかっていうのはまだ何も考えてなくて、自分が記録して楽しんでるっていうだけなんですけどね。でもそれこそそれをレコードで出しちゃってもいいわけで、音をね、録音して、著作権的にどうなるか分かんないですけど、
はい、でもそれこそフィールドレコーディング、
多分記録っていう、もうレコードっていうレコード出したいですね、
レコード
レコード1とか。
そうか。
だから芸術行為と記録者の狭間でまあいろいろ考えながらやっていますけどね。意識的には記録者よりの立場としてね、今はやってますけど、なかなかでもその話をしてもこう分かってもらえる人とそうでない人がいるので、なかなかこう伝わりにくいんです
よね。そうですね。
何言ってんのってなるの、なりかねないですから。
うん、
でもこの間宮城に行って、はい、DJ シーンのね、人たちに呼んでもらったんですけど、はい、その記録者っていう意味はすごい分かるって言ってくれて、あ、分かる人も、もういるんだなって。でも片やね、ずっとこういうはーっていう表現とかをやってきた人にとったら、
はい、
何言ってんの、芸術は表現でしょ、って言うわけじゃないですか。いかにこう感情を表現してって、っていう世界もありますからね。
この間なんか大友義秀さんが何かで話してたんですけど、あのそれこそその蓄音機があの発明された時に、その音を、ね、それこそ記録、音を取れる、記録できるっていう風になって、最初のそのそれいいじゃんっていう用途ってなんかメモだったらしいです。喋ることをメモしておけるっていうような感覚で捉えられていたものを、なんかエジソンがなんか歌っちゃったらしいですね。で 歌って表現しちゃったと。でそれから蓄音機は、まあ、そこからして その、そもそも別にその演奏を取るものを取って再生するものとしてのそこまで多分役割として、まあ、想定していたかしていないか、でも主たる目的はなんかメモ機能だったものが、なんかどうもそのなんか撮れるってなった時になんかエジソンが歌って、でそれからそういう風に記録、ね、歌とか、ね、演奏を撮るものっていう風になっていったっていう話があるみたいですよ、みたいな話をこの間なんかのトークショーでされていて、それも今の話からすると、ね、そのレコーディングっていうことと表現っていうことのなんかちょっとしたそのちょっとしたっていうか、まあ結構大きな、
そうですよね、
なんか分岐点というか、なんかとして、でもなんかそこでやっぱり歌いたくなっちゃったんだなみたいな、歌を取りたくなっちゃったんだなっていうのがどうもそこは面白い、
まあ、それも自然なことのように思いますけど、
ね、
歌っちゃうとか、
ね、そう、まあ、でもね、それはまあもそもそもそれが表現というつもりで歌ったのかどうか分かんないですけど、でも歌って
なかった。でも芸術とかってこう言って、じゃあなんかこれが私の表現ですとかいうことがまあよくありますけど、本当にそれがその人の表現なのかとかって言えないですよね。だって人間ってもうあるとあらゆることに影響を受けるわけじゃないですか、
はい、
それは音楽だけじゃなくてもですよ。じゃあこの服は、ね、雑誌で見たブランドで、ね、雑誌で知ってそれを買いましたとか何でもいいですけど、
はい、
全てがそうじゃないですか、誰かの影響ですよね、だから例えばじゃあ、まあ、ギターやってる時点で他のギタリストを聞くわけじゃないですか、
はい、
だからもうそんな中でこう自分の表現だよなんて 言えないと思うんですよね。だから音楽とかも特にこう 人類のものだろうっていう感じがやっぱあって人類というもう、まあ、それぞれの個はあるんですけど、大きく言ったら人類がこう作り上げて、ね、いるものだから、音楽っていう一つのものを分担してやってるだけであって、この表現って言ったとしてもまあすごい小さいことだなと思いますし、
うん、
別に自分だけの表現じゃないって思いますよね。無名なものですよね、やっぱそれは。
無名なもの
だと思いますよ。だって絶対嘘ですもん。だからこれは俺の歌い回しだとか言って、絶対それはもう人類のものですよって思っちゃうんですよね、最近なんですよ。でも人類って言ってもそういうのこのね考え方意識はありますけど、you